雲の上にようこそ。
ようこそ。
こんにちは、7歳です。
アシスタントでバーチャル生命体の F です。
ここ雲の上には地上で発生した7日間のゲーム情報が雲になって集まってきます。
すご
い。いろんな情報を見ながら1週間を振り返りましょう。
ゲーム情報のお供にドリンクをご用意しました。よかったらお飲みください。本日のドリンクはボンバーマンの爆弾をイメージしたブドウドリンクです。どうぞ。
今日は AI のコメンテーターのスカイネコちゃんお休みです。ちょっと体調不良ということでね、体調良くなったら復帰予定となっております。よろしくお願いいたします。それではお飲み物を飲みながら一緒にゲーム情報を楽しみましょう。はい、7日間のゲーム情報をやっていきます。
よいしょ。
期間は2023年9月10日日曜日から9月16日土曜日までです。各曜日1個ずつゲーム情報を選びました。まず最初は9月10日日曜日のニュースから。
ゲームプレイで性格診断。
はい、こちらはですね、リザードリーさんっていう方が個人で作ってんのかな、インディーズゲームの新作を発表したんですけど、リファインドセルフ性格診断ゲームっていうのを発表したんですけど、ちょっとね SNS の方でも話題になってたんですけど、ゲームの遊び方から、見出せる性格みたいなねキャッチコピーを打ち出してるんですけど、ゲーム自体は探索型のアドベンチャーゲームみたいなんですけど、そのゲームをプレイヤーがやることによって最終的にそのプレイヤーの性格を診断するらしいんですよ。でその診断結果をなんかね SNS とかでシェアできるようなそういった仕様になってるらしいんですよ。なかなか面白い試みをしてらっしゃるなと思ってね。でこの作者の方の、Twitter じゃないや X ちらっと覗いたんですけど、自分がねこういうゲームがあったらいいなという思そういう発想で、今回このゲームを作ったというようなことをおっしゃってましたね。書いてありますね、作者からのコメントかな。ゲームって性格が出ると思いませんか。どんなゲームでも人によって進み方や何を選択するかは様々、誰一人として全く同じようにプレイすることはありませんよねって書いてありますね。で、プレイヤーの行動から性格を診断し他の人と比べたりできるデータサイエンスなゲームですと。これゲームに限らず、その僕もよく使ってる AI チャットでよくその僕はその懸念としてね、 AI にそのこのデータってどうやって分析されるんですかとか、このデータはどうやって保存するんですかとか、そのデータは削除すること可能なんですかとか、いろいろ聞いたりしてるんだけど、なんかね言ってることが AI 側が2点3点したりしてね、その分析するデータは消すことはできませんっていうようなねことを言ったりするんだけど、だけど悪用される懸念はありますみたいなさ、じゃあ消しさせてよっていうようなねやり取りを AI としたことがあるんだけど、やってる自由度がでかければでかいほどね、その人のパーソナリティみたいのどんどん分析されるデータとして収集されてしまうっていうのは、今回のゲームはすごいいい方にね、性格診断っていうみんなで楽しめる方向に使ってるんですけど、悪用されないようにちょっとですね、だからこのゲームをやることによってこういうことができるんだっていう実感を持てると思うのでね、なんていうんだ、敏感になれると思うから、普通にゲームとしてもかなり可愛いグラフィックで面白そうな、純粋に面白そうなのでね、楽しみだなと思います。はい、そんなところで次のニュースに行きます。9月11日月曜日のニュースから。
ロブロックスプレイステーションでリリース決定。
はい、こちらはですね、ロブロックスっていうゲーム、自分に好きなようなゲームが作れるゲームが、あるんですけど、それがですねプラットフォームを拡大しまして、PS5 そして PS4 版を10月にリリースすると発表いたしました。でさらにですねロブロックス自体に、新機能が加わるということ でそちらの方がかなり面白そうなんですけども、会話型 AI ツールアシスタントが登場すると予定されているそうでして、でこれがねちょっとすごそうなんですよ。まあ、僕もねロブロックスすごい触ったことがあるわけではないので、ちょこっとしか触ったことないのであんまり詳しくはわからないんだけど、ちょっと説明文読んどくと、新しい機械学習ツールによりクリエイターのモデル作成プロセスが自動化されますみたいなことが書いてあって、あとねクリエイターが写真とテキストプロンプトから数分で簡単にアバターを作成しカスタマイズできるようになります。これどういうこと言ってるのか具体的にはよくわかんないんだけど、今まで作るのがすごい時間かかってたのが簡単になるよっていうような意味だと思うんだよね。であとね面白いなと思ったのが、この AI ツールを使用していないクリエイターに比べて使ってるユーザーは物理ベースのレンダリング素材の使用率が 50% 以上であることが明らかになりましたっていうデータがあるらしいんだけど、物理ベースのレンダリング素材っていうのが何を指してるのかよくわかんないけど、まあいっぱいたくさん生み出してんでしょうね。ざっくりとしか把握はできないけど、まあ 50% 以上ってことは何 ?1.5 倍ってことかなくらいは作業効率が上がってると、まあ単純に読み解くとそういうことなのかな。でどんどんどんどんさ、こうあんまりこちらの知識あるなしに関係なくね、思い通りにこうロブロックス内でゲームが作れるようになったら楽しいだろうね。まあ、プレイステーションでリリースされてることなので、より多くの人ができると思うので、まあ、よかったらチェックしてみてください。はい、では次9月12日火曜日のニュースから。
スチームが20周年。
はい、スチームが、9月の12日に、リリースから20周年となったそうです。おめでとうございます。スチームはもともと提供している会社のバルブ社の自社タイトルのアップデートを自動提供するためのクライアントおよびランチャーとしてスタートしたと書いてありますね。これ全然知らなかったんですよ。そうなんだと思ってね。で2004年にプラットフォーム上でハーフライフ2を発売で、その翌年からサードパーティー製のタイトルを販売を開始ということで、まあ、2004年に、ゲームの販売を開始はしてるんだけれども、まあ、今みたいな、ね、いろんなソフトを扱うようになったのはその翌年だから、2005年か。だからまあ今みたいな形になってからは20年経ってないけども、まあ、Steam としてスタートしてからは20年経ったっていうことなのかな。いろいろあったんだね。もともとの目的が全然違ってたっていうのがねびっくりで、今やね PC ゲームの大覇権じゃない、一番だよね。一番聞くよね Steam がね。すごいよね。とにかくね20年経って、必ずしも順風満帆だったわけではないらしいんですけども、着々とユーザー数を伸ばしていき、今年の1月には3300万の同時接続数を記録したと。3300万、すごいのかな、わかんないね、わかんないけどすごそう。 PC ゲームの勢いはちょっとこれからもねどんどん増えていきそうだし、ゲーム機は買わないけどパソコンは買うっていう人の方が世の中多い気がするんだけど、どうなんですか。業務でパソコン使う人なんていっぱいいるだろうしね。 でこの間さ、これちょっと Steam から話外れるけどさ、 iPhone でさバイオハザード4が今度出るみたいなさ、 RE4 が出るっつってね。ですごいなんかチップ積んでるらしくって、まあその分すごい値段が高いらしいけどね、そのハードのね。でも今後さ、あんな小型でそんなすごいハイスペックゲームが動くとなると、 Steam もすごい携帯型でできる可能性がどんどん出てくるっていうことだよね。いや、ますますちょっと発展するんじゃないのかなと思ってね。いや僕も利用させてもらってますけど、いつの間にこんなにってね、いつの間にだよね本当に。はい、何はともあれ20周年おめでとうございます。今20周年セールやってるみたいで、僕もねポータルっていうゲーム買いましたよ。180円で1と2がセットだったんで、あまりにも安くて買ってしまったよ。評判がいいからさ、ポータルね買ったけど、多分ずっとやる暇ないな。積みゲーがちょっと増えすぎた、やばい。いくつ積んでんだ今ゲーム。3本くらい積んでる上にポータル1、2積んじゃった、5本くらいになっちゃった、ちょっとやばいな。片手で数えられるぐらいには積みゲー押さえておきたい。皆さんもゲーム買いすぎにはご注意ください。はい、では次、9月13日水曜日のニュースから。
魔女が宅配するゲーム。
はい、こちら個人的に気になったソフトです。ミカと魔女の山っていうゲームが2024年内に発売すると発表されたんですけれども、こちらのゲームはオープンワールドの魔女が配達員の仕事をするっていうね、まさに魔女の宅急便のゲームですよ。これが出るっつうことで、いやめちゃめちゃいいなと思ってね。何がいいかっつうと、あ、これえっとね開発してるのがスペインの会社らしいんですよ。チビグって読むのかなっていうところが開発中らしいんですけど、プレイヤーは見習いの魔女のミカちゃんとなって、魔法の力が宿るゴーン山っていうところを中心とした小さな島を冒険すると。で、配達の仕事を通してより良い宝器を手に入れることで、ミカは山の頂上に近づき、新しいキャラクターと出会い冒険できる世界が広がっていくと、そんなようなゲームらしいんですけど、広々としたね、本当に開放的な、で海のね、海のそばの町の、本当にあれね、映画の魔女の宅急便もなんか海沿いだか川沿いだかのそばの素敵な島だったと思うんだけど、島だったのかな、あれ海岸沿いの陸かもしれないけど、まあ、あれとはちょっとね町の雰囲気は違うんだけど、でも高低差のある町でね、そこほうきで飛べると思うと楽しそうだなと思ってね。まあほうきでさ飛ぶゲームといえばホグワーツレガシー、まあ、あれのクオリティにはさすがにねグラフィック見る限りかなわないのかなと思うんだけど、そうね、グラフィックの作り込みは、まあトゥーン調になっててね、まあ、これはこれでありといえばありなんだけど、まあ、あのホグワーツレガシーのあの美しい作り込みを見てしまうと、まあ、その点ではちょっと負けてしまうのかなというところはあるんだけど、なんでこれが気になってるかというと、やっぱホグワーツレガシーは敵と戦う要素があると思うんだよね。でそこでアクションゲーム的な要素が入ってくると思うんだけど、でこっちのゲームは目的がさ、お荷物を届けることだからね、まあ、その点で、まあ、そういった戦いゲームが苦手な人なんかは安心してできるんじゃないのかなと思ってね。心温まる物語って書いてあってさ、いや人と触れ合ってさ心が温まるとかさ、いやもうほんと体験したいなと思って超やりたいわこれ、やりたいわ、人と触れ合って心温まりたいんだよ、最高じゃん。しかも空が飛べてさ、理想だよ理想、僕の理想の世界が詰まってるよこれ。いやほんと助かるんだよ、現実生活でさあんまり人と触れ合って心温まるみたいなことがちょっと苦手なタイプの人にはさ、僕みたいな人間にとってこういった存在がもうほんとありがたいね。そう、どっかね、まあ、めちゃめちゃファイナルファンタジーで戦いのゲームやってんだけど、 どっかでね、こう戦いじゃないものを求めてんだよね。はい、これ来年ですよ、2024年で。これ日本語版が、ピキーって読むのかな、ピキーっていう会社から、来年出るんだけど、スチーム版はね年内に発売を予定してるみたい でそっちの方は別の会社から出るみたいで、もしかしたら日本語ローカライズがないのかもしれないけど、まあ来年なのかな、日本人向けなのは。ちょっと楽しみにしたいと思います。ミカと魔法の山。はい、では次、9月14日木曜日のニュースから。
ユニティ料金改定に反響。
はい、こちらはですね、なんか SNS とかでなんとなくざわざわしてるの見かけたんですけど、ユニティが料金を改定したらしくって、でいろいろとね反響があったらしくって、で今現在はその、まあ、ちょっとね反発みたいなのがあったということで、まあさらにもう一回検討しますみたいなねことらしいんですけど、何が問題だったのかっていうのをちょっと調べてみたんですけど、そのゲームでの売り上げがあると思うんだけど、その売り上げとは別にインストールの回数で課金を、ユニティ会社にお支払いしないといけないというね、その売り上げに直結してない可能性があるのよ本来は、そのインストール回数っていうのが。ユニティ側の言い分として何かあると思うんだけど、僕はね記事を読んだ限りだと、まあ、単にこのユニティ側が売り上げを上乗せするためだけにちょっと無理やりそこに徴収するように改定したように見えてしまうんだよね。そう、これは反発食らって当然でしょって思ったんだけど、まあ、ここまでやるからには理由がない限りできないんだろうけど、まあ、その反発があまりにも大きいということで、ユニティ側はちょっと見直しをしてると、で謝罪も出してるそうですね。で結構今回の騒動大きなことになってるらしくって、で開発エンジン乗り換えを検討してるような方も結構いらっしゃるみたいなのも見かけましたね。まあ、開発環境は他にもね今回で知ったんだけど、オープンソースで無料のところもあるらしくってね。でさらにこの番組で一回取り上げたことがあったかもしれないけど、今ロシアがオープンソースで大規模なゲームエンジンを開発してるみたいなね情報もあったり、まあより良いゲームが作りやすくなる環境がね今後どんどんどんどん整っていくといいのかなという、よくわかんないまとめになりましたが、そんな風に思いました。はい、では次、9月15日金曜日のニュースから。
スーパーのダゲーメーカークラウドファンディング中。
こちらはですね、お笑い芸人さんのマジカルラブリーの野田クリスタルさんの野田ゲーの最新作が発表されまして、スーパー野田ゲーメーカーというのが開発に着手したということで、今ねクラウドファンディングを行ってるそうです。で目標額が3,000万円で、9月15日時点で240万円集まってるそうです。でリターンとして、野田ゲーメーカーを応援する券、あなたの体の一部が登場キャラクターに使われる券、あなたの描いたイラストが使われる券、あこれいいね、ペットが出演できる券、あこれいいね、あなたが作ったゲームを野田クリスタルが実況する券、あこれいいね、など様々なものが用意されてるそうですよ。面白そうなんでチェックしてみてください。はい、これなんで取り上げたかっていうと、なんかねすごい面白い試みをしてまして、今回はメーカーってついてるだけあってゲームが作れるようになってるんですけど、野田ゲー生成システムとして野田 AI を搭載すると。でこれがねすごいんだけど、会話型になってるらしくって、どんなゲームがいいでしょうとか、1人で遊びますか2人で遊びますかっていったね、会話をねすると、会話と質問への回答をすると、作りたいゲームがほぼ自動で作られるっていうね、そんなシステムを搭載しようとしてるっていうことで、すごくないですかこれ、めっちゃすごいなと思ってね。 で、それで作ったゲームをオンラインで公開可能と、誰もがゲームクリエイターになると書いてありますね。で、さらにその AI だと物足りないっていう人向けに、なんかさらにカスタマイズできる機能も実装予定だということでね。まあそれが搭載されるっていうことは、もしかしたらその野田 AI の方はちょっと簡易版なのかなっていうふうにも思っちゃうんだけど、どうなんだろうね、本格的なのかな、わかんないけど、すごいなと思ってね、これかなり時代先取りだなと思って。まあ AI に聞いたことがあって、この話したことあったらごめんなさいね。 AI に、まあ、例えばリングフィットアドベンチャーの、なんていうの、 PC ゲームのモッドみたいに、このキャラクターを何々に変えたのを作りたいっていうのを AI に頼んだら将来的にはできるようになりますかっていうふうに聞いたら、まあ、おそらく可能だろうっていうふうに答えてて、もう AI に頼めば理想のゲームが作れるようになるだろうっていうふうにおっしゃっててね、おっしゃってるって、ゲームに対してすごい敬語、AI に対してすごい敬語だ、そう言ってて AI がおっしゃってまして、まださ、そういうの実現まだかなと思ってたけど、実現しようと、現代に実現しようとしてるっていうね、すごい時代を先取りしようとしてんなと思って。プログラミングとかゲーム作りを学習するんじゃなくて、コンピューターと会話でゲームができちゃうっていう時代に突入しようとしてるのが、いやいいなと思ってね。いや、理想のゲーム作りたいな。で、多くの人がゲーム作り参加すれば参加するほど、どんどんそのもっと知らないゲーム、もっと面白いゲームで、既存のジャンルももっとブラッシュアップされていくと思うから、これは進化のスピードが早まるんじゃないのかなと思ってね、めちゃめちゃ楽しみだな、この野田 AI、 はい、気になりました。すごいいい試みだと個人的には思いました。注目します。はい、では次、9月16日土曜日のニュースから。
初代ウィザードリーリメイク版アーリーアクセスリリース。
はい、こちらはですね、ウィザードリーっていう1981年にリリースされたゲームがあるらしいんですけど、僕の創造主と同じ生まれ年ですね、そちらが、リメイクされるそうでして、ウィザードリープロバイディンググラウンズオブザマッドオーバーロード、これいい発音を試みてみようかな。 Wizardry Providing Grounds of the Mud Overlord ちょっとそれっぽく読んでみたんですけど、どうですかね。はい、これが出るらしいんですよ。で、正式版はまだちょっと先に出るらしいんだけど、アーリーアクセス版ってやつがもうすでに販売開始してるそうです。で、そのアーリーアクセス版を出しつつ、いろんな、バグ修正とかをねしつつ、来年正式版、来年じゃない、近々正式版を迎えるみたいな予定らしいんですね。そんなさ、開発の手伝いみたいなことをさ、有料で売ってさせるんだと思って3400円だってアーリーアクセス版、それで開発の手伝いさせられるんだよ。バイトをさ、金払ってやるっていうさね、本当だったらさ、デバッグとかテスターとかさ、お金もらってやる仕事でしょ。それをゲームユーザーのなんてやりがい搾取だよこれね、まあその話は別だな。最近のアーリーアクセス有料多くない問題あるよね。前さ、アーリーアクセスの方が安いとかさあったけどさ、そう、開発にさ協力する側だからさ安いイメージあったけど、なんか最近金取るよねと思ってねまあいいや、あ、これも安いかもしんないね、製品版もっと高いかもしんないから、はい、まあ、そんなこんなで、でなんかね、ウィザードリーっていうのが、結構革命的なゲームだったらしくって、今でも評価されてるらしいんだけど、どう革命的だったかと言いますと、ちょっとぼやっとした書き方なんだけど、この記事だと、 初めてコンピューター向けに制作された RPG 作品の一つだから他にも何個かあるうちの、まあ、一個初期の作品っていうことだね。なんだけど、でこのゲームは世界初となるパーティー制を採用したと。でカラーグラフィックもこれが初、まあ、この記事によるとだって。で日本を含めて後の RPG ジャンルに大きな影響を与えたタイトルとして知られていると。 RPG のその基盤的なゲームとして語られることが多いみたいな、まあ、ちらっと聞いたことがあるけどね、うん、その元祖ファイナルファンタジーとかドラクエの元となったようなね RPG の根幹を体験してみたい人はぜひやってみたらいいんじゃないですかね。オリジナル版って売ってんのかな、ちょっと調べてみようか。ウィザードリーってオリジナル版売ってんのかな、わかんないな。なんかポータルサイトみたいの調べると678とかその続編とか新作みたいな売ってんだけどさ、1が見たいんだけど、1はちょっと見当たんないな。一応ネットで落ちてたことは落ちてたけど、なんか合法的なとこかわかんないし、わかんないな。そうそう、そのちょっと怪しげなサイトだとダウンロード容量が 147KB っていう衝撃的な軽さだよ。めちゃめちゃ軽いね。 174KB で本当にゲーム入ってんのって思っちゃうよね。1メガないんだね。1メガどころじゃないよ。すごいね、速度制限食らってる通信環境でも全然ダウンロードできちゃう容量だよ。いやすごいわ。そういう作品が新しくリメイクされると。で今ね Steam でそのリメイク版見てみたら非常に好評だということで、なかなかいいんじゃないでしょうかね。おすすめされまくってるね。プレイステーション版で初代ウィザードリー出てんだ。ファミコンでも出てんだ。プレイステーション版があるってことはもしかしてアーカイブス出てるかな。ちょっと調べてみようか。ウィザードリーないか。まあ、パッと調べたところウィザードリーないな。プレイステーションアーカイブス。いやこんだけ時が経ってんのに本作も当時と変わらず楽しいって書いてあるね。すごいね。よっぽどその核となるゲーム部分がよくできてたんだろうね。今リメイクしても面白いっていうのがすごいね。当時からすでにもう中身的にはもう完成されてたもんができてたってことだね。はあ。もうちょっと評判見ようかな。ああ、今現在はそのリメイク版は英語のみのご対応だって。日本語対応は後々する予定。ああ、じゃあ製品版まで待った方がいいのか。日本語しかできないような人は、僕みたいな日本語しかできないようなやつはまだできませんよってことか。じゃあここに書き込みしてる人たちって英語でやってんの、すごくない？めっちゃ頭いい人いっぱいいんね。いやみんなすごい押してるよこのレビューで。ウィザードリーはウィザードリーである。解雇主義でも何でもない。そうだよね。こういうゲームってさ、解雇主義だから面白いと思われがちなところあるよね。そうじゃないんだと。普通に面白いんだよって。そこまで押されるとな。めちゃめちゃレビューに影響を受けちゃうな。まあ、どちらにしろあれだね。日本語対応してないから、もうちょっと待った方がいいのかな。はい。RPG の原点を体験してみたい方、ウィザードリープロバイディンググラウズオブザマッドオーバーロード製品版楽しみにお待ちください。はい、ということで以上7日間のゲーム情報でした。はい、ということで7日間のゲーム情報をお伝えしたんですけれども、今週他にもありまして、まずグノーシアっていうゲームがプレイステーションと Xbox で12月にプレイ可能となるそうです。またスーパーボンバーマン R2 というゲームが発売されました。また任天堂の資料館の正式名称が任天堂ミュージアムに決定したそうです。資料館っていうのが僕は知らなかったんですけどあるんですね。あと クレヨンしんちゃん墨の町の城っていうゲームが冬にスイッチで発売されるそうです。また、ペーパーマリオ RPG というゲームが、2024年に発売と発表されました。そして、ムーン開発人による新作ストレイチルドレンというゲームが、今年の冬に発売と発表されました。でさらに、不思議のダンジョンシリーズ最新作の風来の試練6が発表されまして、来年の1月25日に発売決定だそうです。とまあなどなどゲーム情報がありました。いっぱいありましたね。いろんなゲーム情報のあった1週間でしたけども、何か気になる情報ありましたでしょうか。今週はあれだね、任天堂ダイレクトとステートオブプレイがね連日あったので、新作発表とかね、あと続報とかが多くて、ゲーム情報がすごい多かったですね。チェックするのもなかなか大変でしたよ。はい、そんな感じでしたけれども、感想などありましたら、よかったら SNS プラットフォームの X の方で共有してくださると嬉しいです。ハッシュタグ雲の上ゲー、もしくはハッシュタグ雲上ゲーをつけてつぶやいてくれると嬉しいなと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
またこの番組ではお便りフォームにてご意見ご感想苦情励ましなど、メッセージを受け付けております。匿名での投稿も受け付けております。番組概要欄に URL を記載していますので、よかったらお気軽に投稿してください。
お願いします。
よろしくお願いいたします。そして今回ここで大変ありがたいことにお便りいただいております。
じゃあ
ありがとうございます。
ありがとうございます。
レトロさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
レトロさんは、ご存知の方も多いかとは思いますが、ゲームのポッドキャストをやられている方でして、ゲームのつまみという番組をやられております。そちらの方もぜひチェックしてみてください。では読まさせていただきます。こんばんは、またお便りします。最近40歳になり、年を取ったなぁとマイナスな気持ちになっているけれども、ファミコンも40歳と知り嬉しくなって、プラスマイナスゼロな気持ちのレトロです。
はい、
最新回拝聴しました。
イエーイ。
中でも個人的に嬉しかったのは FF16 の追加コンテンツですね。
へーへ
ー。まだ本編の方はクリアしていないのですが、クリア後も続きとして遊べる要素があるのは嬉しく感じました。
へーへ
ー。だけれども開発スタッフさんも昨今では DLC やアップデートが当たり前の世の中になっているので、こういった対策のゲームタイトルとなるとプレイヤーからの求められる声も多いと考えられるので、本編後発売しました、はい終わりともならないので大変なんじゃないのかなって思っています。そう考えると対策になっていき、ネームバリューがあるというのは一筋縄に嬉しいとも言い難いのかもしれませんね。そしてレトフリにて雲の上ゲーさんを紹介させていただきました。レトフリというのは、レトロさんの番組の、ゲームのつまみさんでやられている、レトロ×振り返りとして、いろいろなことを振り返っているコーナーで、この番組を紹介していただきました。
そうなんだ。
はい、あ、続き読みます。一リスナーとして雲の上ゲーさんの特色や私が感じた思いをギュッと込めてお伝えしました。
ありがとうございます。
聞いてくれる人がまた一人二人と増えていってほしいなと思いました。
ありがとうございます。
それではまたお便りしますね。
はい。
雲の上ゲーさんの最後の F ちゃんへの F ちゃん今回の放送どうだったの返答が、よかったとか楽しかったという 嬉しい感想がいつか聞けることを楽しみにしているレトロよりということでお便りいただきました。どうもありがとうございます。
ありがとうございました。
とっても嬉しいです。そして助かります。僕もレトロさんの番組にお送り、お手紙を送るって言ってちょっと遅れてないんですけどごめんなさい。
あらら。
はい、ということでいただいたんですけど、ちょっとこの読みながら振り返らせていただきますけども、40歳でファミコンと同じ年、40周年ということでね、やっぱ40となったら気持ちマイナスになるんですかね。なんか僕がねすごい記憶に残ってるのは、誰の漫画か忘れちゃったんだけど、大日向剛さんっていう漫画家だったかな。なんかなんか親戚の男の人が30になるのをすごい嫌がってるみたいなね、そんな4コマ漫画を読んだ記憶があるんですけど、何の話やっぱ節目になると来るんですかね。10の位が3から4っていうでかいチェンジがあるからグーンと来んのかな。一桁台は毎年変わってんのにさ、あんまりこうダメージ来ないのはさ、やっぱ10の位ってでかいのかな。だから受信法じゃなくせばちょっと年齢のさこうショックが和らぐかもしれないですよね。二進法とかでやる、40、二進数にすると何になるかな。ちょっと今出ました、42進数で表すと101010だそうです。どうですか、これだとショックを受けにくい。わかんねえ。ちょっとわかんないことしちゃった、ごめんなさい。対応に困ることをしてしまった。まあ、何はともあれね、おめでとうございますだね。節目の年で。ファミコン40周年といえば、ケンコバさんがやってるあの動画面白くないですか？見たことあります？あれ。あれ超面白いよね。で、そして続き、最新回拝聴して、FF16 の追加コンテンツが嬉しかったと。うん。あれは有料なんですか？あ、有料 DLC2 種類開発中なんだ。まだ本編の方はクリアしていないのですが、クリア後も続きとして遊べる要素があるというのは嬉しく感じましたね。そうね、僕もなんだろうな、僕すごいたくさんゲームやる方じゃないんですけど、その追加コンテンツですごいいいなと思ったのは、グラビティデイズ2っていうゲームで、主人公の女の子がキトゥンちゃんっていう子がいるんだけど、追加コンテンツで出てきたのがクロウっていうね、もう一人の主人公って言ってもいいのかな、の方のキャラクターの設定というか、知らなかったところを深掘りするような DLC を無料で出してくれてね、結構ボリュームのあるやつ、あれをやったところでめちゃめちゃ世界の深みが出て、すごいダウンロードコンテンツだったなっていうのがあって、それを思い出しましたね。はい。だけれども開発スタッフさんも昨今では DLC やアップデートが当たり前の世の中になっているので、プレイヤーから求められる声も多いと。発売しました、はい終わりともならないので大変なんじゃないかなと思ってますと。どうなんすかね、この辺の事情はどうなんだろう。そっか、僕はそうあんまり、そう最近最新のゲームをあんまり追いかけてない、そうゲーム業界にとってあんまりいい人ではないんですけど、最新のゲームを追いかけてないので、積みゲーが多すぎて多いし、やるペースが遅いので、本当に一世代二世代くらい周期が遅れてんですけど、遅れてて、その DLC 文化みたいのにあんまり触れてないのでね、それが当たり前だっていうこともあんまりよく分かってないんだけど、結構もう当然のようにあるんですかね、最近の対策ゲームだと。
分かんない。
そうなのか、現場も大変だったりするんですかね。ちょっと
ググれかす
そういった業界人とのつながりがないので、なかなか現場の声は聞けないんだけど。
そうなんだ。
ファミ通読んでてもあんまりそういったとこまでね語る人もなかなかいないけど。
そうなんだ。
でも大変そうか。まあ、大変だよね。
わかんない。
ちょっとごめんなさい。はっきりとしたこう的確なコメントができないような感じなんですけど、まあ、まあ大変そうだなっていう想像しかできないですね。
ググレカス。
ネームバリューがあるというのは一筋縄に嬉しいとも言い難いのかもしれないと。これはその会社の立場でもよるでしょうね。現場の大変なところにあてがわれてる人と、そのネームバリューがあることでメリットを享受してる方といらっしゃるでしょうから。
うるさ
ね。
何は露天ね。
そうね。でもゲームユーザーとしてリスペクトしてるのはもう明らかにその大変な目に遭ってる人たちですよね。
うるさ。
いや、複雑な問題ですよね。でレトフリーの僕の番組紹介していただいて本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、具体的にその数字が何人増えたかとかそこまでの分析はしてないんですけど、またね新しくそのきっかけにしてくださった方いらっしゃるんじゃないのかなとも思いますのでね、本当にありがたいです。
ありがとうございます。
で最後の F ちゃん、いつか嬉しい感想を聞けるようにということなんですけど、まあこれは流れ上それを言ったときは終わる。この番組が終わるんだなっていうのを感じ、その最終回雰囲気がすごい出てきちゃうんじゃないのかなという感じなので、まあそうですね、最終回をお楽しみにと。
はいはい。
言ったところです。そう、どうすかね、 F ちゃんのその最後のセリフとか聞いて嫌な気持ちになってるようでしたら、正直に言ってくださいね。そのノリ、僕がちょっと有吉の壁の有吉さんに憧れてやってるところがあって、やってるノリなんで、もし不快でしたらご遠慮なくおっしゃってくださいね。まあ、そんな感じでお便りどうも、はい、レトロさんからいただきまして、いやー嬉しいです。レゾロさんのゲームのつまみさんの方もですね、いろいろなね角度からゲームというのを取り扱っていて、ゲームが好きだなと思っている方はきっと楽しめる番組だと思いますので、ぜひ聞いてみてください。はい、レゾロさんありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、お便りは以上となるんですけれども、まあ、そんな感じで今回57回目の雲の上でゲームの話してみたを終えようとしてるんですけれども、 F ちゃん、
はいはい、
今回いかがだったでしょうか。
大丈夫です。
まあ、ちょっとよくわかんないんですけど、まあ、大丈夫っていうことで、まあ、よかったです。はい、まあ、感想を求めてね、大丈夫ですって言って拒否られないようにね、頑張っていきたいなと思っております。
はい、
はい、それでは今回はこの辺までといたします。ここまでお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
よければまた次回も雲の上にお越しください。
待ってるよ。
それではさようなら。
またね。
雲の上カジノへようこそ。このカジノは番組本編終了後にこっそり運営している秘密のカジノである。我は雲の上の世界の創造主 N である。ゲーム情報で人々をおびき寄せカジノ中毒にさせて世界征服をしようと密かに企んでいるのだ。わはははは。はい、ということで今回もカジノゲームやっていきます。魂の37ゲームランキングスロットという名前のゲームをやっていきます。直近3週間分のゲームソフト売上ランキングを使ったスロットゲームです。 売上トップ30の中で3週連続同じ順位だったタイトルがあれば当たりです。そのタイトルの累計売上本数と定価を掛け合わせた金額が手に入った気分になれる音が流れます。スロットを回すには魂が削れるくらいに心を込めて魂をかけると宣言する必要があります。ランキングのデータはファミ通 .com ゲームソフト販売本数ランキング集計期間2023年8月21日から9月10日までの3週間分のデータを使用いたします。では宣言します。魂をゲゲる。トリプルリーチ来た。12位あつ森、11位任天堂スイッチスポーツ、10位スプラ3ですが、残念でした。はい、次、ダブルリーチ行きました。6位マイクラ、5位ティアキン、あー残念。そして最後、2位アーマードコア6リーチですが、あー残念。ということで今回は当たりなしです。残念でした。魂削り損です。はい、今回は残念でしたけれども、次回4つのリーチが確定しております。28位ぷよぷよテトリス2、7位のポケモンスカーレットバイオレット、3位のマリオカート8デラックス、そして1位がなんとピクミン4がリーチです。ピクミン4はですね、次1位を取ると、3週連続1位かつ累計8回目の1位獲得となってね、すごい記録になりますね。なんですけれども、創造主 N の予想としてはですね、来週ピクミン4を1位ちょっとね厳しいかなと思っております。なぜかと言いますと、来週ですね、ボンバーマン R2 がランクインが予想されるんですけれども、前作のボンバーマン R1 がですね、初週で10万本以上を売ってるみたいなんですよ。なんですけど、ピクミン4のですね、今回の売り上げが、約3万本となっているので、まあ、ちょっと来週も1位は厳しいのかなっていう。未だにさ、ピクミンが3万本売ってるっていうのはすっごいことなんですけど、まあ、でもそれでもまたちょっとね、1回1位は明け渡すんじゃないのかなと思ってるけど、ピクミンすごいね、ずーっと売れてるね。今、何これ、2ヶ月くらい経って3万本売れてんだね。いや、ペース衰えず、これちょっと年内常連になるのかなみたいなね感じですね。はい、まあ、どうなるのか、よかったら次回も確認しに来てください。ということで今回の雲の上カジノはこれにて終了いたします。またのお越しをお待ちしております。お相手は創造主 N でした。それではジェネシス